1年目から2年目にかけてなんかすごい爆発したなっていうふうに思っていて、特に今シーズンは、うん、彼のスタッツ内に誰か覚えてるか、まあ、読めるか分かんないですけど、確かなんか28点なんだっけ、なんか9リバウンド9アシストとか、
多分9点なんか、まあ、直近までがちょっと忘れたけど、そうでも 9以上のリバウンドで多分 9.1 ぐらいのアシストだったかな、うん、多分もうほぼトリプルダブルに近かった状態。
まあほぼウェストブルック並みの数字で、
うん、
ただそれプラス、チームが勝ってますし、あとは、うん、まあ、ダラスはNBA、まあ、NBA だけじゃなくて歴代で1位のオフェンス持ってるんですよね。それはやっぱり圧倒的にルカがそこに中心に入っていて、もちろんそれ以外のプレイヤーもいるんですけど、ルカがやっぱ中心的となっていて、まあ、そこで何を、まあ、ルカ変わったのか、特にその1年目から2年目にかけてっていうと、主に、2つあると思っていて、まあもっとあるんですけど、まあ、特にオフシーズン、1年目が終わったオフシーズンに何を彼が、集中してたかっていうと、左手のフィニッシュと、うん、あとダイエット、体作りに、フォーカスしてて、それが、うん、結果として本当に今シーズン出ていて、まずは、まあ、フィニッシュ能力だと、彼ってリムに一番近い、リングに一番近いエリアで、1年目って 62% ぐらいしか確率なかったんですよ、その入れる確率が、まあ、レイアップとかドライブとかで。でそれが、2年目になって 74% まで上がったんですよ。
12%
上がったっていうところで、で、まあ、それ以外に彼ってヨーロッパでプレーを、ヨーロッパ時代のプレーをすごい見てると分かるんですけど、彼って、ピックアンドロールするときって、ピックアンドロールをしてそのドライブするときはボールが右手にあるときだけなんですよ。左手のときってステップバックしかしなかったんですよ、彼って。だからそれってやっぱり左手のフィニッシュに不安を抱えてて、彼もで、そこは結構 NBA に、まあ、特に1年目のオフシーズン中に結構課題として思ってたので、そこを改善して2年目になった時に結構イーブンぐらいでピックアンドロールどっちでもできるようになって、うん、それがやっぱり新しい、うん、オフェンス能力として、開花できたので、そこもやっぱすごいですし、あとはユーロステップからのフローターを彼そのドライブに結構やるんですけど、それってやっぱめちゃくちゃなんか多分オフシーズン中めちゃくちゃ練習したはずで、とかドライブからのピボットフェイクとかも全部彼って多分オフシーズン中に、多分1年目にあんま見なかったプレーで2年目に結構見るようになったのは、明らかにどっかのタイミングでそれ練習してるはずなんで、おそらくオフシーズンかなと思
うん
ですね。あとやっぱり体作りっていうところは圧倒的に見えるのが、やっぱりピックアンドロール時に見えるんですけど、やっぱだいぶ強くなったんですよね、うん、彼って芯がちゃんと し始めたので、ピックアンドロールするときに、NBA で言うんですけど、ジェールするっていう言葉があるんですけど、ピックアンドロールした後に、相手のディフェンスの、
後ろっていうか、真後ろに、
真後ろに行って、いわゆるディフェンスが戻れないようにするんですよ。まあ、そのピックアンドロールするときにジェールするんですけど、そのときにやっぱりうまくその2対1の状況を作れるのも、やっぱ体が強くなってるからだと思っていて、あとやっぱ体の使い方がうまくなってるんですよね、 NBA 多分ヨーロッパでそこまでそういうそのどういうふうに体を使うべきか、その力をこのタイミングで入れたり入れなかったりするかっていうのは、やっぱりそこのなんか差別化っていうか、はしてるのかなっていうところと、で、まあ、あとこれからの成長ポイントでいうと、やっぱシュート力って 上がると思うんですよ、これから。
うん。うん、
で、もちろん今は 32% か 4% とか、で、フリースローもまだ 76% とかなんですよ。
ちょっと低めなんですよ。意外。
そうなんですよ。でも、例えばですよ、その3ポイントシュートで言うと、ジェームズ・ハーデンってもうめちゃくちゃうまいじゃないですか。
うん。
彼って21歳の時って 35% しか打ってなかったんですよ。
へー。
だから、シューティングは成長できます。あの、レナードとかも証明してますけど、
確かに。
成長できるんで、逆にそこ成長したら、ほんと止められなくなるんで。
確かにな。
そこは多分これからかなと思いますね。なんかお二人、そのルカのプレーを見てどう思います？
バランスがいいなって思います、僕は。
うん、
外も出るし、でうん、まあ、綺麗じゃないですか。
はい。
とはいえ、中もいけるし、
うん、
なんかこう、なんていうのな、ちょっと古いかもしれんけど、ヨーロッパの選手ってやっぱりシュートタッチがものすごくこう柔らかで、
う
まい印象があるんですよね。
そうですね。
っていう意味で言うと、ものすごいシュートがうまいんだろうな、みたいな。あと、全然関係ないけど、めっちゃくちゃ男前やなって。どっからどう見てもモテるやんっていう。
まあ、モテますよ、それは。
めちゃくちゃ男前じゃない、うん、なんか俳優にいても不思議じゃないなって思ってました。全然バスケの話関係ない。
え、こうは？
いやなんか、まあ、1年目を見ていた時は、その、どのタイミングで、その、いわゆるそのルーキーの壁に当たるんだろうなっていうのは、その、どこのタイミングで来るんだろうと思って、なんか結局、なんか来なかったような感じがする。それだけその基本的にその壁に当たる人たちっていうかは、まあ大学生とか高校生たちが直接 NBA に来た時に、その体とかやっぱりどうしてもプロの方が体が大学生とか高校生よりは大きいので、それにまあ慣れるのとかスピードとかっていう、まあ、あとコート上もまあ多少違うので、そこら辺の慣れとかが全部来て、まあ、なおかつそのゲーム数が多いとか、結構システムが複雑っていうところから来てるものの、ルカは まずそこをあんまり感じなかった。その、まあ、プロ、まあヨーロッパで、圧倒的にそのプロとして多分、2014年ぐらいからプロとしてやっているので、まあ、もちろんその経験、でさらに言うと、まあ、そのまあ、比較していいかわからないけど、その、まあ、リッキー・ルービオも年齢的には同じぐらいからプロをやっていて、で、一応、NBA に入る2年前ぐらいに、バルセロナだったっけに、でその大きな舞台で経験しているにもかかわらず、まあそのまあ、もちろんプレースタイルがちょっと違うから同じその比較できないけど、でも、まあ、それでもやっぱりドンチッチは、まあ、なんかそこら辺のやっぱり経験があるから、まあ、壁に当たらなかったのかなと。で、結構なんか見ていて1年目の選手を見ている感じじゃないなとずっと思っていて、まあ、でも2年目になった時にはもうなんかレブロンと同じぐらいのもうなんか15年ぐらいのベテランを見てる感じの安定感があって、ちょっと見ててなんか気持ちいいね。
確かに、
うん、
確かにな
んかディフェンスがまんまとなんかハマっちゃってる。なんかドンチッチが思った通り、なんか描いてた図通りにこうなんかディフェンスが動いちゃってるから、こうドンチッチがなんかもう一歩二歩ぐらい先を見てもうなんか考えているぐらいの余裕がある、それはだからそれはすごいなと、やっぱりあの年齢でできるっていうのはすごいなとは、
やっぱチェンジアップペースがうまいっすよね、
なん
かやっぱりあんま
これはすごい思う、
めちゃくちゃ速くないんですけど、 あのやっぱり自分の
上手、
うん、あのペースと相手のペースがちゃんと理解してる人なんで、あとゲーム全体をちゃんと見てる人なんで、どのタイミングであのクロスオーバーしてあのスピードを出すのかもちゃんと理解してるのがなんかすごい勉強になるっていうか、すごいなと思います、
うん、ああ、うんうんうんうん、いやでもほんまにそのタイミングをずらすのがすごい上手いなって思ってて、なんか地の利にもなんかそんな感覚なんですよ僕は。スピードでめちゃくちゃ抜くみたいなタイプではなく、なんかずらすのがものすごい上手いみたいな。
まあユーロステップとかもそうですよね。
そう、そんな感じやな。あれ止めにくいやろなって思いました。
確かにそれは
確かに、
うん、確かに。
なんかヨーロッパの選手は結構なんか、まあヨーロッパの選手だけじゃないけど、ちょっとなんか独特のリズムっていうか、
うん、
を持っているから、まあガードしにくいのかなと。それはなんか練習してるのかよくわかんないけど、なんか
ね、まあ、やっぱ違いますよね。ウェストブルックとかデイクローズとかの、うん、なんか圧倒的なスピード感で抜くっていう感じとなんか全然違うんですけど、あの逆にあのウェストブルックとかローズとかは速すぎて、逆にそのパスアウトが あんま得意じゃないと思うんですよ。でルカってちょっと遅い分ちゃんと周りを見てるっていうのはあると思うんですよね。
いやあれはなんか天性やと思うな。
そうですね。
本当に。
で なんか短期的なスターってその、まあ、特に一ルーキーの年とかの短期的なスターって、まあ、そのやっぱりスカウトとかがビデその試合をやるたびにやっぱりビデオとかこう見てるので癖とかこう分かってきて、その対策方法とか生まれてくるから、その短期的なスターってもう本当に短期的で、もう本当に1シーズンぐらいで次の年にな次のシーズンになったらその調子がその狂うっていうか、もうスカウトとかがもう見てこの人の癖とか分かっているから、その対策を練ってディフェンスに指示をすると。だからまああのオールスターとかになる人たちはもうそういうビデオとかがあるにもかかわらず結果を残せる。でドンチッチはそれに入るんじゃないのかなと。もう1年目で全部多分全試合を出てなくても、まあ70試合ぐらい出てる中でそんだけビデオがあるにもかかわらず、うん、まだその止めれない。本当にこの調子でいったらもう、まあ、もうオールスターっていうかもうホールオフフェイムぐらい狙えるんじゃないかなぐらいの勢いで今は行ってますね、
うんうん、なんか天性のある部分があるものの、やっぱりその彼も成長してるんで、特にその1年目の後半、特に終わりの方は結構フィジカルにプレーされてたんで彼って、それでやっぱり一部バテてたっていうのもありますし、やっぱりその、はいはいはい、より右手にしか行かないとかそういう細かい部分はやっぱり気づかれてるんで、そこのカウンターとしていろんなオフェンスのオプションを、うん、他に作れるようにしていたっていうのがやっぱり2年目 その爆発的な、うん、あのところ の, あ の,、まあ、あの元なのかなと思います。転生があってなおかつちゃんとそこの細かいところを改善してるっていうところで、それだと本当に止められなくなりますね。
いやでもそれはわかるかも。ああいうタイプって結構フィジカルで攻めるとね、ちょっとバランス崩してとか、そこでちょっとこうイライラして、
はい、
シュートが入らなくなるとか、
はい、
結構あるじゃないですか。
うん、あります、あります。
それを、ものともせず戦える張り合える状態にしたっていうのはすごいよなっていう感じ。
そうですね。あとはもう単純にそのダラスが、まあ、ドンチッチをできるだけ活かせるチームを作り上げたっていうのもあります、やっぱりその彼の周りの選手を見るとやっぱりスリーポイントシューターなり、まあセンター4番5番あたりでもやっぱりあのピックアンドロールをちゃんとできる、フィニッシュをちゃんとできる人たちだったり、あのアリウープをちゃんとキャッチしてダンクできたり、あのまあ例えばポージングスとかだとスリーポイント打ってたりとか、まあできるだけスペースを空けて彼がドライブ、キックアウトできる、まあオフェンスをちゃんと作り上げてるっていうのは あのもう一つのあれだと思いますけどね。彼が別のチーム、うん、例えば話すとキャブズとかニックスとかに行っていれば、多分結果として全然変わってたと思います。
うん、
なるほど。
確かにね、それは。
うん。うん、だから恵まれたシステムにいるっていうのも現状としてありますね。
なるほどね。さすが、さすがリック・カイラルだね、本当に。
うん。と思いますね。でも、この、なんだろう、その、一人の選手を中心として、プレーするっていうのは、別になんか、まあ、新しいモデルではないんですけど、特に今の NBA ではよく やってることでもあって、まあ、ヒューストンとか多分すごいいい例ですよね。もう完璧にハーデンと、まあ、ハーデンが休んでる時ウェストブルックで、もう突破しに行くっていうところでドライブかスリーか、うん、まあ、ドライブしてからキックアウトかアリウープかみたいな話 でそれが今すごい NBA で流行ってるんですけど、まあ、過去もそういうオフェンスでいくつか存在したと思っていて、例えば、まあ、レブロン・ジェームズとかもキャブズ時代ってもう完璧に彼中心としてやってた、
うんうん、
やってたり、マイアミもウェイドがトップだった時代も彼も多分そういう感じでしたし、まあ、あとはその、うん、クリス・ポールとかも彼もニューオーリンズとかにいた時代も、うん、なんか覚えてるのが彼が30点10アシスト取っても負けるみたいな時代あったんですけど、やっぱり彼を本当に中心として置いていて、でそこが一番初期ではないですけど、そのいわゆる点取りながらその他のチームメイトを生かすっていうプレイヤーと、ジョーダンって実はそういうその時期ってあって、多分1988年とかだと思うんですけど、チームがあんま調子が良くなくて、で特にポイントガードが全然機能してなくて、うん、まあ、当時スティーブ・カーとか、うんうんうん、ジョン・パクソンとかいなかったんで、で、ジョーダンが結構切れてて、で、まあ、そのタイミングでコーチのダーク・コリンズが、うん、じゃあマイポイントガードにするからって言って、で、まあ、15試合ぐらいですかね、ジョーダンがポイントガードとしてスタメン出て、うん、で結構その15試合って、うんうん、すごい今も伝説に残ってるんですけど、彼の1試合目ポイントガードとしての1試合目が、うん、のスタッツが 18.15 アシスト8リバウンド、うんうん、で、まあ、その次の試合も彼は 21.14 リバウンド14アシストやってて、
うんうん、
まあ、いわゆるトリプルドラブルを、どんどん取り始めていて、うんうん、最終的に、11試合中10試合トリプルダブル、
すごいな、うん、
で、15試合中11トリプルダブルを取っていて、その時のスタッツが、その15試合でのスタッツが、まあ、大体32得点10リバウンド10アシスト 2.6 スティールいう、まあ、半端ないまあ、いわゆるルカっぽい数字ですよね。でさらにやっぱりそのジョーダンがポイントガードに入った時点で、まあ、基本的に彼ってもう点取り屋なんで、みんなダブルチームとかトリプルチームし始めるんですよ、うん、なんで他のチームメイトは飽き始めるんですよね。でそれをシカゴブルーズが見て、うん、何をやったかっていうと、スタメンにシューターを入れたんですよまあ、いわゆるスリーポイントシューターですね、うん、で、うん、その、まあ、その15試合中にそのシューターの平均得点が15点だったんですよ。結構上がってて、うん、30分ぐらい毎試合プレイして、で、すごいスタッツで言うと、彼って平均5回その15試合中に5回、スリーポイントを打ってたんですよ毎試合。
うんうんうん、
でそれって、まあ、今だとそんなすごく聞こえないですけど、1試合に1人の選手が5回スリーポイント打つなんてありえなかったんですよ、あの時代って。
へ
え。だって例えばですけど、ブルーズ全体のそのスリーポイント何本スリーポイントを1試合で打ってるかって見ると 6.5 とかなんですよ。
へえ、そうなんや。
もう昔はもう3って打たないものって本当に
あの、まあ、確かに確かに
本当にたまにしか打たないっていうものだったのが、1人の選手が5回打ってたっていうのが結構異例で、やっぱりそれってそのあの今の NBA の形であるその1人の選手を中心としてディフェンスを引き寄せて外にキックアウトするっていうオフェンスが、まあ、ジョーダンが昔試していて実際にワークしてたのかなと思います。
なるほどね。
まあ、あのそれが、まあ、あのなぜ15試合しか行かなかったかっていうと、やっぱり負担がその体力的の体力的に負担がすごかった。その得点も取りつつ、チームをセットアップしないとダメというやっぱり負担が大きくて長続きがしなかったという。
なるほどね。
そうで、まああのまあ、あとまあその89年からジャクソン、フィル・ジャクソンが入ったんだっけ。
そうですね、
だよね。だから、うん、まあコーチが変わったことで、そのまあそもそもね、ジョーダンばっかりじゃなくてトライアングルオフェンスとかを入れようっていうことになって、まあ、あのそこからちょっと離れたっていうのもあるんですけど、そうあのジョーダンがそのポイントガードが、まあ、88年のシーズンの終わりの後半、終わりの方しかもできなかったのは、もう本当にもう体力的に持たなかったという。
なるほど。
だからそう考えるとドンチッチはすごい体力を多分今つけてる状態かなと。
まあ、だから彼は多分多少ディフェンスでサボってるのは多分そういう理由だと思うんですよね。あの体力の温存っていうところだと思うんですけど、まあ、ジョーダンは絶対あの休み取らない人なんで、ディフェンスももうめちゃくちゃ多分やってたと思うんですけど、若干そこの差はあると思います、ね。
なるほど。
まあダラスの場合はね、あの一応他にあの、まあ、ディフェンスが上手い選手はっていう、上手いっていうか、まあ一応そのね、ディフェンスがもうちょっとできる選手を多分 いわゆるウィングのその選手につけて、ドンチッチをまあできるだけ休ませるために、まあちょっとあのもしかしたらオフェンスがそこまで重要じゃない選手にこうマークをしたりとかって、多分そういう感じで、ね、バランスを取ってるのかなと。
なるほどね。いやー面白いね、勉強になるね。俺ドン・ネルソンがマーベリックスのコーチやってて、さっきちょっと調べてたんやけど、なんか GM 兼ヘッドコーチやってたんかな。
そうそうそうそう、 GM 兼あのだノビツキーとかをドラフトしてるのもネルソンという、うんうん、でさらにコーチもしてるという、うん、そうで、あの哲が言ってたそのゴールデンステートに行って、うん、マブズを離れたけどまた戻ってきた、 GM としてまた戻ってきてる
という。うんうんうんうん。いやなんか昔ドン・ネルソンが試合中にブチギレしてボールをめっちゃ蹴ってて退場になったっていう記憶があったからめっちゃ蹴るやんこの人みたいなそれで覚えてたっていう。
よくそれを覚えてましたね
という感じで今回はこの辺りにしましょうか。
はい
はい
はい、では今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。